皆さんこんにちは。私の声が皆さんに届く頃には、結成70周年の東京大会が終わっているかもしれませんが、毎回、同じことを言うようで恐縮ですが、70年という節目をどう過ごすか、あるいはこの1年間を日森にとってどういう節目にするかということを私は大事にしたいと思っております。6月11日から13日に開催される大会だけで、よかったよかったということで終わるのではなくて、1年を通して日毛連がこれまで70年歩んできたことを、振り返り、我々の運動によって勝ち取ってきたものを皆さんで確認し合うとともに、さらに今後の10年、20年というものが私たち日毛連の活動として問われているものを見えるようにしていきたい。あるいは私たちが日々の活動をする中で目標を設定できるようにしたい、その目標が見えるようにしたいというのが私の思いであります。この1年間がそういう意味では記念行事ということで終わるのではなくて、みんなが、そして加盟団体のそれぞれがこれからのことが考えられる、そういうきっかけを、あるいはそういう材料を提供できる1年にしたいというふうに願っております。この70周年の節目に会長を務めさせていただくことの意義を大いに持ちながら、それを自分自身の使命ともしたいと思っております。さて、私は点字ブロックというものをあまり意識しなかったのですが、今日は点字ブロックについて少しお話をしたいと思います。あるいはもっと広い意味で街づくりについてお話をしたいと思います。先日、私自身が休みをいただいて外国に出かけてきました。イタリアに出かけました。それで、イタリアという国は、ローマはご存知の通り、石畳が多かったり、まさに遺跡の街ですけれども、それでも街づくりの中に点字ブロックが、用いられていることに感動しました。もちろん日本ほど広くは普及しておりませんが、空港を含めて、公の部分で点字ブロックが敷設されていることに大きな、喜びと自信を持ちました。自信というのは、日本が進めてきた街づくりが正しかったんだという、そういう自信であります。ただ、点字ブロックにせよ、音声によるガイドにせよ、これまで私たちが進めてきた街づくりというものが、本当にこれから10年、20年を考えたときに、この流れのままでいいのか、もっと新たに考えるべきものはないのか、ということが課題として僕は思っております。例えば、点字ブロックと駅のホームの安全と、それから場合によっては横断歩道の安全と段差の解消と言われる中で、我々にとっては2センチの段差の確保というものが課題になってきたわけですけれども、それらをひっくるめて10年先でも今のままで発展させていくのか、あるいはこのままで私たちの安全は大きく広がっていくのかということを考えるということが、この70周年にあたってのまちづくりということで意識したい。そういう意味では点字ブロックの、ありがたさ、それで点字ブロックが持つ意味、すなわち我々の単なる誘導っていうだけにとどまるものではない、社会にとっても点字ブロックというものがぜひ、認識してもらえる、そういう誘導用の環境整備というものが点字ブロックだけに頼るのかどうかも含めて皆さんと考えていきたいと思っております。もう一つの今日お話したいのは、先日4月の20日でしたが、全国の眼科医の先生方の勉強会、総会がありました。日本眼科学会のセミナーという取り組みです。それに私自身も講師として呼ばれてお話をさせていただく機会がありました。その中で私は申し上げたのは、たくさんあるんですけど、一点に絞れば、眼科に訪れた視覚障害者、ロービジョンであろうが、様々な目を患った方々が、眼科から福祉に結びつくことに、眼科の先生方の力によってお願いしたい。必ず我々は眼科に行かない視覚障害者はいないと言っても言い過ぎじゃないわけですから、眼科の先生方が、あるいは福祉の窓口になってくだされば、中途視覚障害者にとってこれほど、ありがたくて、社会復帰がスムーズにいく、あるいは視覚障害や失明によって社会から脱落することはない社会が作れるのではないかということを訴えてきました。そのために眼科の先生方に何をお願いするかということを喋ったわけですが、ぜひ私たちはこれから福祉と教育と、それから医学とが全部一体化するような運動もしていきたいと思っております。そういう新しい流れを作るためにも、この1年間、そして70周年というものを価値あるものにしたいと思います。